います、はい、トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りは大募集中です。番組へのご意見ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトのメッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRANKROOMRADIO@gmail.com です。それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。いった
いやあのさ、これはさ絶対だって伝わらないよね
うるせえ、それ面白さでいいんだってそこは
ちょっと20秒
トランクルームスタジオ20秒でメッセージ募集用意スタート。
トランクルームスタジオではリスナーの皆さんからのお便りを大募集中です。番組へのご意見ご感想、2人への質問、悩み相談、話してほしい題材など何でも OK。 お便りはトランクルームスタジオ公式サイトの専用メッセージフォームまたはメールにてお送りください。メールアドレスはトランクルーム .radio@gmail.com TRUNKROOM.RAD
最後爆発して死んだらうわーっつってい
やー無理でも、はい、その赤文字のところが無理いいんじゃないですか、
は
い、
それではトランクルームスタジオ最後までお付き合いください。
はい、本当に
まあ、作品のまあ考察というか、まあ、言いたいことはバーバー言ってきたんで、いろいろ騒がれてる噂について僕たちでちょっと話してみるのもいいんじゃないかなと思って、
は
い、いろいろと用意したんですけど、
はい、
ロキ生存説。
ああこれはさそうさっきね。
トランクルームスタジオ、この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
ちょっと
これはでもちゃんと追ってないとわからない話なんですよね
ただでもあの船に乗ってたのはロキじゃ、本物じゃないですか、
ね、うん、
というのすら怪しいんですよね、
まあ、だって確かに、うん、そうなん、だってラグナロクの一番最後にまあ、主演を、国が終わって、うん、で船に乗って、でもそうなんかはまずそこにいるロケが幻覚というか本物実物じゃないっていう前提で結構接するじゃないですか。
物投げてます
ね、うん、で当たればああいるのねみたいなところですけど、うん、ラグナロクの一番最後に物投げてこうなんだかキャッチだか当たるとかして、うん、あいるんだねっていうところで、まあ、最後を迎えるわけじゃない、う
ん
う
ん、実はそれ僕も大地さんに言ったんですよ、
うん、
ただ今回じゃあこのラグナロク見てる前提でいくと、うん、まあ、ラグナロクの時にバルキリーとかいたわけですよね、
うん、はい、今回女の戦士たちですね、
はい、出てないんですよ。
バルキリー一回も出てない、
出てないですね。
でってことはこれ事前に半分は別の船で行ってるんですよね、うん、
逃げてる艇らしい、
うん、ってことは本体のロキはそっちにいる可能性が出てきてるんですよ。
まあね、
だからその逃げてる説はもう結構あれなの、濃厚なの。
サノスは半分しか殺さないし、でアズガルドから出た船の半数しか殺してないの確かなこと、
うんうんうん、
でいやごめんなさい、これソースがはっきりしない、確か逃げてるってインタビューがあるはず。だけどそのインタビューの説を信じるってなるとですよ、
うん、
その脚本家だったかながロキの死は本物だと、いう風に言ってる中でもファンは諦めなかった。
そう
ロキの死亡シーンは偽物説というのが今も出てきてまして、う
ん、
これもまあ明確な裏付けというかちょっと興味深い証拠がありまして、マイティーソーダークワールド、
はい、
まあロキは幻影を使って、
うん、
はい、マレキスというような悪役を欺いたシーンがありますけれども、あのシーンで使って、ロキが、コピーバージョンのロキとして使っている時左利きなんです、
うん、
そしてアベンジャーズに時間を戻してみると
アベンジャーズで地球に来た本物のロキ、
うん、
右手でセプター杖を持ってます、
うん、
そしてそんな中ですよ、ロキは左手で、物を持ってる時はミラーというミラー説、コピーバージョンであるという説がまあちょっと確立されました。そして今回インフィニティウォーで死んでしまったあのロキ、短剣を持ってたのは左手なんです。
左手で出してた。そういえば
そうなんですよ、幻影を見せるときは左手説が浮上してあるいるんですけれども、まあ、今回も幻影であることをとっても願いたいんですけれども、クリストファー・マルクス脚本家の方は彼の死は本物、次のステップに進むには喪に服すのは早い方がいいということまで言っております。
いや早すぎだろいくらなんでも。
はい、そうなんですよ、まあロッキー、まあこんな面白い生存説もあるよというような、
まあどの道指パッチンで行っちゃってる可能性もあるんですけどね。
うん、
そうね、まあ、確かにね、その可能性はだからまあ透けきれてないですよね。
そう、
だって今日もあの指パッチンで亡くなったというか消えちゃった人の方が多いんだもん。だって、う
ん、いやこんな終わり方ヒーロー映画だって許されない終わり方だよ。
だって今のところあのヒーローね、アベンジャーズで残ってるのが1,2,3,4,5,6,7、 あとあれか、大佐、大佐残ってなかったっ
け。フューリーも消えました。
あ、違う、
フューリーじゃなくて ローディーね、
うん、
はいはいはい、ローディーも残ってました。
だから、8、
まあ面白い展開っていうか、オリジナルのアベンジャーズのオリジナル6、
うん、
キャプテンアメリカ、アイアンマン、マイティー・ソー、ホークアイ、ブラックイードウ、そしてハルク。
はい、ちょっと待って、今名前の中にあれって人がいたと思うんですけど。
あれっていう人、
はい、
はい、
ホークアイ
ホークアイ、
ホークアイって出てましたっけ。
ホークアイはですね、はい、まあ今回ごめん残ってるっていう証拠はないんですけれども、はい、
生存が不明ですね。
不明ですね。司法取引をして、なんとインフィニティウォーには出てきてないわけです。
そうなんです。
さあ、自宅待機っていうか軟禁っていうか、はい、
軟禁状態。そしてまあロキの生存説に続いて、ホークアイもちょっと面白いような情報が入ってきておりまして、うん、まあアベンジャーズ4の話になるんですけれども、ジェレミー・レナ、まあ、ホークアイ役の人なんですけれども、インスタグラムで戻ってきたよと同時に写真を投稿、そしてハッシュタグにはまだ生きているのは誰と意味深なハッシュタグが付けられています。まあそして、インフィニティウォーの監督ルスト兄弟はですね、彼は自分自身の旅に出ている途中とコメントしていることから、インフィニティウォーではまだ生存説が濃厚と、
うん、
そしてまあちょっとこれはもうずるいんだけど、出回ってしまったパパラッチの映像から、ホークアイが自作グレードアップして出てくるんではないかという説が浮上しております。はい、
一番ねアベンジャーズの中で人間味が溢れる能力をね、
モロ人間ですからね。モロ人間で武器は弓矢です
から、ね。まあ、一応ブラックウィドウはなんか強化っぽいのされてます
もんね。そうですね、まあ、ロシアの施設に入れられてましたから、
はい、そこの点崩壊は単なるおっさんですから
ね。おっさんですね。弓矢がうまいおっさんですから、ね、
非常に弓矢がうまいおっさんです。
エイジオブウルトロンでも自分でネタにしてました
から、ね、言ってたね。
笑えるだろ、武器は弓矢だっ
でも外に出たら戦わなきゃいけないんだっていうふうにねやってましたけど、
アップグレードしたホークアイって名前なんていうか、2人とも。
あ、全然、うん、でもホークアイがアップグレードされるっていうのを今初めて知ったもん。
かもしれないですけど
ね、まあ、あのね、はい、説的には
ちょっとまあ日本人としては嬉しいんですけど、日本にゆかりのあるキャラクターになりそうです。ローニンっていうキャラクターがいるんですよ、
うん、
まあ、ローニンっていうのは、ローニンになったキャラクターっていうのは漫画の中でもある程度いるんですけれども、黒いスーツに身を包んで日本刀とか、とあとはヌンチャクとか、結構アジア系の武器を使うような、まあ、キャラクターなんですね。でローニンのスーツが原作黒ベースに金なんですよ。でパパラッチの写真になっちゃうんですけれども、黒と金のスーツを着たジェレミー・レナーが撮影されていると。ロニーになっている確率が高いんじゃないか。
まあ、まず、生き残っている可能性が高いという。
うん、
でなおかつ、ただの弓矢男じゃなく、アップグレードされて戻ってくるという。可能性が高いというね、感じですけど。
そうね。
ちなみにさ、その、 数あるこうヒーローたちがさこう消えてっちゃったわけじゃない、うん、半数以上がこう消えてしまったわけなんですけど、個人的にあの誰が一番消えてこうきつかったですか？
僕は
っていうか、まあそのみんなこうパーってこう、
うん、
木の葉みたいな土煙になって消えてったじゃないですか。
スパイディかな。
そうね、
やっぱホームカミングからのこの師弟関係というか、あれを見せられた後のあのシーンちょっとグッときちゃって。
タイタンでね、
消える時長いですからね、あいつね。
うん、
そう なんか結構さパーって消えるヒーローもいれば、あのピーター君みたいに喋る人もいるし、
まあ、ストレンジとピーターっていうかタイタンにいたやつらぐらいか喋ってたの。他はなんかファって消えてったけど。
そう
なんですね、まあ、あのいやバッキーはスティーブって言いながら、バッキーは
そうだ。でもやっぱピーターはねちょっと辛かったな。
ピーターはちょっとねあれは辛い、
うん、まあ、長かったのもスパイダーセンスがあって体の異変を予期してたっていう設定があるみたいです
か。あ、なんか気持ち悪いっていう風に言ってましたね。
はい、割とね国王であるブラックパンサーあっさりいけました
。隊長、オコエ隊長ですか。
オコエ隊長を起こそうと思ったら起こせないっていう、
腕がこうファーって消えて、
で俺一番悲しい亡くなり方をしたのがあのファルコンだと思うんです。
誰にも見つかれ
ない、サムで探されてる間一人でに消えていきました。
確かに確かに、
結構さ木が葉が生い茂ってる中で倒れながら、ね、あの消えてっちゃったから、
ローディーもうちょっと早く来いよって。
誰かにこう見つけられながら、こうあーそうそうっていう感じはなく、なんかいないみたいな。
だってこれ絶対こうねスクリーンの後の話で、あれ ローディーサム知らねえみたいな絶対になってるからね。
あいつは行方不明の
生きてんだか生きてないんだか
分から
ない
。確かにかわいそう。
さあ、あの痕跡がないですからね。うん、もうそもそもなんかこう分子レベルでこう消えてる感じじゃないですか。うん、
サクッと入れられましたね。
あの映画のとしてのシーンの見せ方もだから音なくてさって消えてくの辛いっすよね。
なんか最初は壮大だったらしいですけどね。シンプルな方がいいってなったみたいです。
よりだから絶望感が増すというか。
特別感がなく消えてきましたからね。
それが本当にだからその分け隔てなく半分にしてるっていうのが強調されてる感はあるけど、
うん、消えてった絶望感もあるし、こうトニーに至ってはよくわかんない知らない星によくわかんない人と取り残されてるっていう、
ね、ネピュラーとね。
あいつ作戦会議の段階でいなかったのになぜだか馴染んでます
しれっとであれお前誰っていうやつと残されてるんですか。
飛行機で突っ込んできたりして癖しやがってる。
ネピュラさんと、タイタンでね、うん、ネピュラさんとトニー・スタークは
まあ、どうやって戻るかですよね。
そう、そう、ね、星に残ってるのは
タイタンね、どうなるか。
タイタンがさ、ちょっとあの結構今回いろんな星に行ってるじゃないですか。うん、そのタイタンのこう距離感がちょっと分かんないのよね。
ま、漫画だと土星の衛星ってなってる確か。
水金地火、
うん、だからでも太陽系の中にいるのかな。
割と近所の話
まあまあ見たいですけどね、はい、
そうだからどうやってね、
まあ、ただ
彼が戻ってくるの
か。今回ソウの、
うん、
ハンマーっていうか武器がアップグレードされてるじゃないですか。
ビフレストは
ビフレストが開けるので、
うん、
それでもう戻しに行くのかななんていう個人的な想像はしてるんです
けど、ただそのタイタンにトニーがいるっていうことを誰が知ってるのっていう。
確かに
確かに、どうやって戻る
の。あでも旧シップあのドーナツあったじゃないですか、
うん、
ドーナツが行く先はある程度予想がつくんじゃないですか。
うんうんうん、
あータイタンだろうみたいな。でもだ結局ハルクはそのドーナツが攻めてきた時にはいて、
うん、
トニーたちと戦ってるのは知ってるから、まあ、その後ドーナツを追ったよっていうことを知ってるかもしれないよね。
そうか、うん、確かに。
じゃあやっぱビフレストだ、ストームブレーカーを使って、
バナーがストームブレーカーソウたちに教え、いやそこで合流するキャップとアイアン
マン。
またねキャップと
固くないよね。
結局まだまた 仲違いしたままだもんね。
でももうスティーブは絶対折れないよあれは。
うん、いやまあそうね。
まあ僕もそのね仲違いという気持ちはわからなくもないから、もう交わることはないんだっていう思い、経験があるので。
そうね。
なんかもうそのさっきも言ったけど、やっぱその白黒はっきりつけられることじゃなくて、今回シビル王でアベンジャーズ解散というか、その2人は決別したわけなんだけど、なんだろう、もうスティーブに至っては出てきてそのトニーの話をしても割と落ち着いてるじゃないですか。まあなんかあんま連絡取ってないけどみたいな。でもトニーに至ってはこう携帯で電話一つ取るにしても結構ドギマギして、いやもうぜ、いやみたいな、こうまだちょっとどうにかこう修正できるというか、折れるんだったらとにかく折れるしかないのかなっていうふうに私は思うんだけど、
トニー・スタークの場合は両親がまた彼の呪いにもなってるので、まあそのかなりこじらせてるおじさんではあるんですけど。
いや気持ちわかるよトニー。
でちょっとね、またここでも SNS 系の気になる話題なんだけど、ネビュラ役のカレン・ギランが自作アベンジャーズ4ではネビュラに新しい友達ができるという旨の発言をしているわ
け。あんな一人ぼっちだったのに、
はいね、兄弟とも仲良くなれなかったやつがですよ。まあそこはでも順当に考えてトニーなのかなっていう気はしますけどね。
そうだから今回そのやっぱネビュラが
なんで残ったんだろう
ね。それ私も結構、まあ、これはネットで、まあ、わらわらって調べたんだけど、その原作の方だと私は原作を読んでないんですけど、そのサノスが、まあ、そのインフィニティストーンを、まあ、手に入れる経緯とかも、まあ、割と映画と違ってたりとかするんだけど、最終的に、まあ、ネプラがその石だかをなんか取っちゃうんだよね、
うん、
でそのサノスが一時的にアベンジャーズというかヒーロー側について、そのネプラから石を取り戻すみたいな、
うん、
まあ、ストーリーなんですよね。
ネビラが悪役になるみたいな感じ、
うん、
そうだからネビラが残ってるってことは
怪しいよね。
ちょっと最終的にこう寝返るじゃないけど、そういうところはまあね、あるのかな。
映像的な面白さでアベンジャーズとサノスのタッグ見てみたよね。
見たい。
あ、確かにね、ハルクに次ぐぐらいパンチ重いもんね。
そうね、
あの人のパンチ力
って速いもんね、動きが。
あの本当に今回ハルクをボコボコにするシーンすごい良かったと思います
よね、うんうん、あの一発一発を本当に丁寧に打ち込んでいく感じで、図体でもでかいじゃないですか、
うん、
なのにもうだからその早いし、うん、重いなっていうのがすごい伝わってくる、う
ん、くさっつって一発一発刺さってましたね。
遊んでらっしゃるって言って
すごいよね
ってましたけど、うん、まああの、うん、タイタンでトニーともね、まあ、戦ってた時もなんか手も足も出ないって本当にこういうこと言うんだなっていう感じ、
うんうん、圧倒的すぎちゃってね。
うん、そうね、いろんな手出す手出す手が全部ダメでしたからね、
うん、
でやっとのことさ、もうちょっとっていうところでスターロード何してくれてんってい
う、ね、いやまあ今回のスターロードのポンコツさはもう
本当にあ、本当ね、
あれがなかったらだって、
ね、外せてたね、
外せてたもん、
ね、結構あのいいところまで行ってサノスもこう押されてるところに、うん、何を余計なことしても
らう兄様っていう
多分全部の全宇宙生命体の中で一番サノスを窮地に追い込んだのはあのタイタンのメンバーですよね、
うん、
確かにあのタイタンであのタイムのねストーンを狙いに来るサノスをこう不意打ちをしようと言って、ガーディアンズの、まあ、何人かと
そう、
トニーたちが対峙をするわけなんですけど、
本当にあの瞬間はスターロード何してくれてんとあのストレンジは多分いっぱいの未来を見てきてるんだから、
うん、
お前その一言だから言っとけと余計なことはするなと釘を刺しとけとあれはダメなこと
邪魔する
邪魔だけはしないでくれ
って言っとかないと。結局なんだっけあれ140万通りだっけ
140万1400万
って
言
ってた1400万506だっけ、
うん、あのぐらい見てきたわけじゃん。で一つしか勝てるというかその勝利どういう った形の勝利か分かんないけど、うん、サノトに勝てるあの道は一つだけあると。ただでもそのなんと何百何千通りあるうちの今どのルートに行ってるかっていうのはさ分かんなくない？
でもそういったストレンジが最後自分から石を渡すんですよ。ストレンジの作戦っていうこともありえなくないですか？
いやでもここは僕の解釈ですけど、僕は確実にそうじゃない可能性をかけて戦ってたけど、やっぱりその1400万のうちの一つになったと、
うん、
でその見た世界はおそらく石を渡してるんですよ。だから渡したんだなっていう、じゃなかったら差し出す意味がない。
まあ確かに、
うん、
あじゃあその結局そのトニーたちの情とかじゃなくて、あれは未来の予知してたのと一致してるから、じゃあこのまま行こうっていう、
だからこそのこれで後がなくなったなっていうセリフだと思うんです
よ。ああ言ってたね、なんと無責任だって思いましたけどね。
あれはその一通りがこの
いやー今のそうなのかな、うん、
後がなくなったっていうのはそのサノスに対してってこと？
いや僕は勝つためにはこうここまでも含めての勝つ、
うん、
だから
シナリオの一部だっていうことですね。
あ
これで勝たなきゃもうダメだよみたいな、だからあのスターロードにも何も言わなかったんだあれを言っちゃうとその、ね、1じゃない未来に行っちゃうから
あれ、スターロードがね、ちょっともう昏睡しかけてるサノスを無理やり殴りながら起こしてしまって、
あいつマンティスの手も叩いちゃ
うかわいそうにね、まあ、ガモーラがね死んじゃってる
気持ちは分からない
と思う。でもさガモーラもさ死んじゃってんのかな、やっぱ
そうね。ガモーラもガモーラの死も嘘説出る。
いや
いやでもあれは死んじゃってるで
しょ。でもあの結局その魂には魂をのその投下交換じゃないけど、その愛する最も愛する者の命と引き換えに石が出てきたわけじゃないですか、あのレッドスカルがあの門番やってたところですけど、でガモーラと一緒に行ったサノスがまあ、ガモーラを谷から突き落として、まあ、確実に地面に落ちてるガモーラは映像として映ってたけど、ね、死んじゃってるのかな。
そうね、
まあ、でも大きな意味で捉えるならサノスにとっての大切な愛してるものを失えば石が手に入るって意味で言えば、サノスの中ではもうそれで死んだと思ってて失ってるから石も手に入ったけど、ガモーラ自身は別に生きてたとしても問題はなかったのよ。ちょっとなるから生きててもいいのかなって、
うん、まあ、ただ なんかなんだろう、これ本当にあの私は生きててほしいからこじつけだけど、何をもって死かにもよるんで、その肉体的生命的な死がその投下になるのか、それともそのサノスが愛するものを手放すことによって精神的にもう死んだも同然みたいなところで引き換えで死をもらえるのか、
うん、あのこれはあくまでも本当に推察に過ぎない、まあ9位っていうことはみんな推察に過ぎないんだけど、サノスが指パッチンした時覚えてます？
うん、うん、
あの
パチンやるじゃないですか、
は
い、でいきなりサノスが別世界に飛ばされます、
うん、
あれって多分ソウルストーンの中に入ってるんですよ、
うん、
オレンジじゃないですか、
うん、okay、
でそこにガモーラいましたよね。
いた。
ガモーラはおそらくソウルストーンの中に取り込まれたと僕は思うんです
。あ
なるほど。
じゃあ魂は石にの中に、
ソウルストーンがソウルを食って、
うん、
その愛するものを失ったものに還元されるのであれば、
うん、
ガモーラは石の中で生存している可能性
がある。ま
あだけどちっちゃい頃のガモーラだったからね、あれ。
ああね、星からこうさらわれるというか、
うん、
あのちっちゃい頃
の
幼少期の姿でしたけど、あのガモーラも可愛いけどね。
なのでガモーラを生き返らせる術っていうのは今後残されているかもしれないし、まあこれを言ったらもう何でもあれだけどタイムストーンあるんで。
そうなんですよね、結局のところタイムストーンでしょ誰しもが
だって今回で死んだビジョン生き返っちゃってっからね、
うん、
あれもう本当にさ、
あれは胸が痛みますね。
あの初見で見た時のやるせなさあんなにさこうビジョンがもう、うん、もう僕を殺す、あの倒すしかないからっていうやり取りをもう散々した中で、やっと石をこう破壊して泣く泣くで だったのに、なんか虹巻くようにこう戻ってくれない、うん、あのタイムストーンって、うん、さっきのあれ何だったのみたいな
本当にね
感じ。でもあの時にサノスがケイソンガモーラをなくしちゃって、その愛するものをなくした辛さは俺も痛いほどわかるという、
うん、
であのなんだっけあの女の子の名前、
スカーレット・ウィッチ
の髪の毛を、う
ん、撫でますからね、
撫でる、
うん、
だあそこもさっきあのそのサノスに虐殺の時にその慈悲があるとかっていうところの仕草の一つにも感じられるかなとは、
うん、まあ、でもそれでいうところのあのシーンってそのビジョンだけが時間が巻き戻ってるじゃないですか。その
あれそうなのかな、うん、やっぱり
だってあのドクターストレンジの時にも食べたリンゴだけを
リンゴだけ戻ってたか、
だそこら辺は持ち主によるのかな。
だからでもサノスもその気出したら別にガモーラだけで取り戻すこともできるわけじゃないですか、あのタイムストーンによって。
俺としては全員巻き戻ってたと思うの。なんでかっていうと、ハルク岩に埋められてその後から出てるし、
あ
とキャプテンアメリカ一回死んでる説知ってます？
え、あの殴られた時、
殴られた時に死んでるんじゃないかっていう、ハルクを倒すパンチ食らってて普通の人間生きてる。
まあそこはあんま 強靭ということで
時間が戻ってみんなリセットされてのだってあのブラックウィドウだってなんか地面からバッて生えてきてこう固定されちゃって、
ああ檻みたいな感じになりましたよね、
うん、あとウォーマシーンも空飛んでるのがギュッてなってウォーマシーン縮められちゃって飛べなくなっちゃって、うん、だけどみんな歩いてるじゃないですか、なと、
うん、でもそれはあの石なんだっけ、赤い石、リアリティストーン、
リアリティストーン、
あれのシーンでもそうだけど名前出てこないんだよね、この人
ドラックス、
うん、とかを切り刻まれたけど、
ああそっか、
サノスが帰ったら帰った
魔法解けたんですね、
うん、だからそういうことかな、
そっか、
ああもうラジオだって言ってんのあれとこの説明しちゃう、うん、
まあそうね、
ドラックスと
マンティス、
マンティスがこうシュルシュルシュルって螺旋みたいに
されて、マンティスなんてカツラ向きみたいにされて
あの
目だけ動いてたけど、
やっぱサノスが戻った瞬間に元に戻れてたから最後歩いてたのそれで説明がつく、ってなるとやっぱり巻き戻ったのはビジョン、
ビジョンだけ、そうね、ビジョン、まあ、まあ今回ビジョンが死んじゃったのかあれ、やっ
ぱビジョンもさ石取られてあの額からこうバキッてもうむしり取られるじゃない、うん、あんなにこう2兆ぐらいあの遺伝子というかあの線が細かいから1個のミスでもしたらもう死んじゃうっていうのをもうブチッて、うん、あの抜いて、その瞬間にビジョンの体の色がグレーになるんだよね。もうあのっていう。
あれはある種のトラウマレベルの死に方というか。
うん、ビジョンはね、一番かわいそうな。うん、
で、あいつ慈悲があるって言っても、ポイって捨てられちゃう。
そうそうそう。でも結局、なんちゅうの、殻
そうね。
器だからっていう感じでもう本当に、うん。捨てられてし
まいます。まだもタイムストーンありますから。
やっぱそれか。
シートですか。
それでもさ、前に大地先生にも話したんですけど、そまあだからじゃないっていうのはあるんだけど、あのデッドプールの2、デッドプールの2、あ2、あ2って見てましたっけ？
まだ見てない。
あ、それ見てないんだっけ？
デッドプール2見てない。
デッドプール2であの時空をあの超えられるっていうか、もうその過去に戻れる。うん、まあ、それでその今回デッドプール2でオチがつくんですけど、まあ、その装置があれば全てがこの今のアベンジャーズインフィニティウォーは型がつくんじゃないかなっていう、
こんだけだよ、10年間以上こんだけ作品積み上げてきたマーベルがたかがタイムストーンだけで物語を完結させると思う。俺はそっちに期待をしたいんだな。
ああ、そのただ戻すっていう単純な作業じゃなくてっていうことですよね、うんうん、だそのまあ今後だからそのキャプテン・マーベルとかっていうキャラクターも
やつがな、
そうあるじゃないですか、もう一種もうヒーローというかの人知を超えた、性能の持ち主だから、まあ、そこがどうやってこう 物語のキーとなっていくかっていうのは分かんないですけど、確かにね、その石一つで治るぐらいだったらそれこそ今までの何だったのっていう感じにはなっちゃうかなっていう
感じですけど、もうそれでタイムストーンで戻しちゃったら、
うん、
やっぱりこのアベンジャーズチームの正義よりもサノスの正義かなと思っちゃう。それを戻したいとしたらそれも完全に自分らのエゴじゃないですか。仲間を助けたいとか、サノスがその絵を使った理由はただ単に平等に半分にしたいから使ったわけで、そこがなんかより強く出ちゃう気がする。
あ、
やっぱり我々側がエゴじゃんみたいな。
そうね、まあヒーローがヒーローであるからゆえに勝つっていうことには結びつかないですよね。
まあ、結構確固たるその理由というか、まあ、これだけもう本当に大風呂敷を広げに広げた感じですけど、最後ね、なんか変なパワーかなんかでえいみたいな感じでこう世の中宇宙戻りましたみたいな感じにはちょっと なってほしくはないかなとは。かといってどういう風にオチをつけるのかはね、なかなか難しいと思いますけど、
ね。まあでもね、アベンジャー、ここで最初の方に話が戻るけど、俳優陣も引退っていうことで、どう折りをつけるのかっていうところは、まあ、ね、今後議論が絶えないようなところでございますよ。はい、すっげえ時間経ったね。
1時間19分ですね。
そう、これ語り出したらね、
はい、
語りきれない。
結構、いろいろお話できましたね。
うん、
ちなみに、ですけど、まあ、このインフィ感想にもちょっと被るかもしれないですけど、
うん、
そのインフィニティウォーのなんかこうねお気に入りのシーンみたいなやつとかあります？まあそのさっきサノスのこととかその例えばそれこそ頭を撫でるシーンがすごい好きとか。
頭を抱えてます
ね。
あったら
僕は2つほどあるんですよ。
うん、
ソーとキャップが久々に会った時の髪切ったっていうのとヒゲ真似たっていう、それから、ソーが、キャップにグルートを紹介する時に友達の木っていうところですここが好きなシーンです。僕もいつか言ってみたいな。
友達の木だ。
友達の木だ。すごくそこがお気に入りのシーン。
なんか俺真面目に考えてきたけどバカみたいになっちゃう。
じゃあ私いきますね。
うん、
これ結構中盤から後編にかけてなんですけど、こうワカンダにキャップたちが戻って、うん、まあ、その戦闘が始まるシーンですよね。うん、襲われてて、
うん、
その時にハルクバスターに乗ったブルースなんかあのこれだったらハルクいなくても戦えるよわーって言って草原を駆け回ってる時に石にけつまずいて転んだ時をところを通り過ぎるオコエの顔何あいつみたいな、あの
何一人ではしゃいでんだ
もん、うん、このこれから戦闘が始まってその国宇宙をかけてやるのに何を言ってんだこの男は感じのあの蔑んだ顔があのシーンが、
あれ会場内爆笑でしたからね映画館ね。
大地先生今分かってるこの流れ。
でも俺もほらもうだとしたらあのニューヨークに旧シップが現れてきた時にスクールバスのじいちゃんがお前ら宇宙船は初めてかっていうシーンですよ僕だって。 あの時のスタンリーの、あのインタビューすごいんですよ。
え、乗ってたっけ？
乗ってるんですよ。あの
今回運転手がね
パンフレット
スタンリー
運転手スタンリーだったんですけど、スタンリーのこう
スタンリーのあの簡単な説明して、
原作者でもありマーベルの一番偉い人だと思ってください。もう神みたいな人、あのスタンリーがいなければマーベル作品が生まれなかったと言っても過言ではない。
ジャニー北川さんってことでいいですか？
あ、そうですね。
もうおじいちゃんなんですけど、もういろんな過去の作品にもうちょい役というかモブ的な感じで絶対出てるんですよね。まあ、それ探すのも楽しいんですけど。
そうですね。
まあ、今回そのバスの運転手、
はい、バスの運転手さん役で、
はい、
スタンリー制作総指揮として今回インフィニティウォーに関わっております。で、今回の仮面出演はどんなものですかという質問が飛んでいるんですけど、スクールバスのドライバー役ですよ。騒がしい子供たちがいっぱいのバスの運転は大変ですが、今回は何かが後ろで起こっているのでさすがに大変です。そして私は怒りをあらわにし子供たちに心の恐怖を植え付けるのです。 きっと観客の心にも響き、今までこんな恐ろしい人間を見たことがないと驚くでしょう。私の真の姿が見られるいい機会だと思います。もうコメントまでふざけきってるわけです
よ。あのバス運転してるジジイでしたけど。
いや、あのそうですね、あのスタンリー同一人物説っていうのがまたあって、
う
ん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーパート2って、
うん、
あの
星にいましたね。
そうですね、ウォッチャーだっけ、ウォッチャーっていう、まあ、その、
うん、星の住民に対してちょっと何大丈夫ですか。
まあそれはさ、あの分かるよ、収録長くて
1時間もね、喋ってて、
うん、
そ
う
ね、
うん、俺がパンフレット落とすのよりもさ、ひどい失敗だよ。
今
ミオさんは分かってると思うけど、僕途中で一回断念してる
よ。何か分かんないけど、あのチョコレートをね、袋から林さんさっきから出したがってたんだけど、もうあと数個しかなくて奥の方にあって、でも手を突っ込むと多分ガサガサって音がしちゃうから、どうしようどうしようって言って、今袋をね少し傾けたら、コロコロコロとチョコが袋から出てくる
という、いっぱい出てきた。
こんなことでね、尺を使ってしまってあれですけど、
もうやめる。
まあそのスタンリーね、
スタンリーのみたいな、ウォッチャーに向かって話してたんですけど、その話してた内容が、わしはその時地球で配達員をしていたんだ。作品を巻き戻してみると、シビルウォーの後半でフェデックスの配達員としてやつが出てくるんですよ、
うん、あの携帯届けに来たりですね。そうそう、
トニー・スカンクさんです
か、ね、
まさかのスタンリー同一人物説。そして今回インフィニティウォードのお前ら宇宙船は初めてか、
うんうんうんうん、
え
やつは同一人物説っていうのが、まあ、
てっきり、
うん、でも宇宙人ってこと、
いや僕はニューヨークの時の話のことかと思っちゃってたから、
うん、
宇宙船を始めたかっていうのは、うん、であの子供たちの年齢からすると、
まあ確かにね、
時系列的には覚えてないみたいな意味かなと思ってたけど、そういうこと、
まあ、あのアベンジャーズでも後半のテレビの出演者でニューヨークに UFO そんなのありえんみたいなこと言ってますけれども、うん、はい、違いよ、俺が好きなシーンこんなんじゃない。
これあのね、エンディング流れてきた。
あ
エンディング流れてきちゃったよ、
はい、大地先生の好きなシーンはスタンリーっていうことでいいですね。
もういいよ。ああ、本当はちょっといろいろ考えてもいいや。いやでも今回こんだけ話したわけなんで、多分1回の配信で容量オーバーになっちゃうんですよ、
うん、
なので多分2回3回に分けて配信っていうことがありえるかもしれません、
うん、
っていうのをこれ一番最後に言っちゃダメなんだよね。ちょっとまたいろいろ手は尽くしてみますわ、はい、ということでこんな回もありなんじゃないでしょうか。
たまにはね。
持田さん今後悔してるだろう。
なげえなって思ってるかもしれないけど、
あなたが言ったからだよ。
何人がこの最後まで聞いてるからね。
はい、
いや俺ちょっとね、最初に喋りすぎだなって後悔してる
わ。いやいやいや、でもあれがあってね、この雑談があるわけだから。
はい、
ああね、そう、私でも一個言いたい、あのキャプテンのね、あの盾は、うん、元に戻ってほしい。
あ、それは僕も思う、
うん、
やっぱキャプテンの盾はあの丸いね、
まあまあね、
感じになってほしい。
俺も元に戻ってほしいのがストレンジのマント元に戻ってほしい。
ああ確かに、
あの子今どこにいるんだっけ、
ね、どっか飛んでっちゃうんです
よ
ね、
うん、
はい、
うん、
さよなら。
はい、皆さん、トラックレモンスタジオ、第83回、
はい、
まあ、何個かに、ね、分けるかもしれない、知れませんけど、
はい、
今後ともよろしくお願いします。お耳のお相手はパーソナリティミオと、
はい、と
親愛なる隣人林さんです。
今度は言えた。皆さん来週までさよなら。
バイバイ。